藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、6月11日第2週です。今日もおなじみあの方がいらっしゃってますんで、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、第2週です。小林会長こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。わー、いやー、今日正直言うと、はい、5月の17日なんですけど、はい、暑いっすね。
暑いですね。いや、昨日ね、私夜にシャワーを浴びたら、はいはい、なんか頭が痛かゆいんですよ。
痛かゆい。
痛かゆい。まあ頭いうか、私は頭皮が痛かゆいね。どうしたのかと思ったら、はい、昨日葵祭やったんですね。
はいはいはいはい、京都の有名な、はい、
行列を私1時間ぐらい外で見てたんですよ。
あ、見てたんですか。
はいはいはい。だって、日焼けしてるんですね、頭が。
そうなんですよ。やけどしちゃったりするんですよね。
そうそうそう。この日焼けの感覚って久しぶりですね。
いやー、そうですか。
はいはい。
今まであれ、葵祭ってお休みだったんですか。
4年ぶりですね。
だから。
はい。路頭の儀ということで、行列もね。
会長も、
はい、
可愛らしい帽子なんぞ、かぶられたら。
そうですね。まあ、帽子やったり、まあ、たまには、日本電動に巻いたりしますけどね。あ、
それはかっこいいですね。
はいはい。
似合いますね。
ありがとうございます。
日本一かもしれないです。日本電動に巻いたら。巻いたら日本一かもしれないですけど。
こういう、悩ましね、こういうふうに。
あくまでも悩ましで来るんですね、会長はね、やっぱり。
こういうふうに。
もう、商店街愛が半端じゃないですもんね。
いえいえ。悩ましは私の分身ですからね。
ええ、もう。
まあ、こうすると。
これ絶対ナヤマッチの顔って会長から撮ってますよね、これ。なんかこう似てますもんね、なんかね、
はい、
2人いる感じですよ今、かぶられてるんで、ナヤマッチのタオルを、
ありがとうございます。
あ、手拭いを、いや、いい感じです。
はい、
すごいすごい、本当、なんかお祭り の林が聞こえてきそうな感じですけども、
はい、
とりあえず、
はい、
暑い、今日最高のビール日和ですから、はい、スーパードライで乾杯しましょう。
はい、ちょっとあげますね。
お願いします。はい、いい音じゃないですか。じゃあ会長、
乾杯。
ありがとうございます。乾杯。あー、うまいな。やばいやばい。いやー、
うまい。
美味しいですね。でも会長、本当会長のおかげで、
はい、
この番組を1年半近くやらせていただいて、はい、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
すごい、第一週でも話したんだけど、すごいためになりましたね。
あ、そうですか。
うん、まあ、第1週第2週、はい、ちかちゃんと会長の時間はそれぞれがまた違う内容で楽しかったんですけど、3、4週と4週の使い方もこう回数重ねることに変わってきて、で最近はそのうちの若い週を、ラジオに出すという、
はい、
社長の強行手段に出てですね、はいはい、それも結構みんな楽しんでくれてたり、で第5週は一人喋りっていうやったことのない世界に挑戦して、本当この番組のおかげなんで、全てはもう
小林の会社の、ね、いやいや、そんなものありませんよ。
本当にありがとうございます。
前回の YouTube ではね、私にやらされたみたいな、
いやいやいやいや、
おっしゃってました
けど、いやいや、まあ、あれはそういう方が受けるかな、
ね、
もう本当に良かったです。最高。
いや、そう言っていただくと本当にありがたいことです。
だから、まあ、とりあえずちょっと仕事の関係で一時離れますけど、うん、
はい、
またいろんな形でですね、845には 携わらせていただけたらありがたいなというふうに思ってます
ね、だから海外とのズーム会議をそのままね、はい、ラジオに流すとかね、
面白いです ね、
それもありですよね。
だから実はですね、自分の夢があって社内の会議をそのラジオで放送したらどうなのかなとかねまずないじゃないですか、そんなのは本当はやっちゃいけないと思うんですけど
まあまあそれは会議流す部分の
内容は、ね、まあ、抜粋すれば
そう
ああ世の中ってこんなんなんだみたいな感じで面白いかなと思うんですが、会長今日、はい、第2週の最終回ということで会長の作っていただいたテーマが、
はい、
またこれ重いというかですね、
はい、
究極のテーマを会長持ってこられましたけども、はい、幸福とは、
はい、
来ましたね。
いろいろあるじゃないですか。
ありますありますあります。
だから社長も前回かな、前々回から喋っておられて、なんでその馬券を買うのをやめたかとか、
はいはいはい、
いいことが起こるとまた自分に悪いことが起こるとか、
はいはい、
ね、まあそれも幸せのうちの一つなんですけども、うんうん、いや私はその人のためになることをしましょうとかね、
うんうんうんうん、
なんちゅうんですか、さ、
リタの、
リタ
の心ですね、
うん。それとか、良いことを密かにしましょうと、うん、陰徳を積みましょうとか言いますけども、はいはいはい、まあ、私、たまたまいろいろなもん読んでて、うん、これ面白いなと思ったのが、その、科学的な調査実験で、その、ハーバード大学が、はい、その、75年間にわたって調査したんです、うん、そうですわ。人の幸せとは何かということで、それがその700人について75年間ずっと追跡をして、ハーバード大学卒業した人半分と、あとその地元のボストンに住むあまり豊かでない層の方を追跡調査した結果ですね、まあ普通地位とか名誉とか財産とか 何が幸せなのかということで、結局唯一このことがある人が幸せを一番感じている、幸福感を感じているというのが分かったそうなんですね、うん、調査で、
はいはいはい、
何やと思われますか。
家族とのなんかですかね。
そうですね、やっぱり、まあ、人間関係のことですよね、
はいはいはいはい、
その調査で言われているのは、その人がいかにその、良い人間関係、うんうん、温かい人間関係を持っているかということに尽きるんだそうですね、
う
ん、
もう関係ないと、はい、ハーバードだろうが、
はいはい、
あまり裕福じゃない、
そうそうそう、
そっちのその金銭的なとか、うん、資産的な問題じゃないっていうところですね、はい、やっぱり
全くその卒業大学であるとか地位であるとか、うん、名誉であるとか知り合いに偉い人がいるであるとか、全くそんなことではなくって、いかに温かい人間関係をその人が築いてるかっていうので一番幸せを感じるという、調査結果が出てるんです。
ハーバード大のね、うん、70何年です
か、ね、そう、75年間ずっと追跡調査して、
これはもうだからそこのボストン、うん、ハーバード大ボストンですけども、はい、おそらく全世界の人類には共通の結果じゃないかというところですよね。
それで面白いのは、その幸せ幸福感と健康も結びついてるんだそうで、
あ、体もですか。
はい、だから例えば孤独でいろいろ思い悩んでる人っていうのはやっぱり健康を害する確率が高い、
うんうんうん、
しかしその、温かい人間関係を持って、幸福感を感じている人は体も丈夫なんそうですね、
うん、
だそれもそういう調査結果に現れているということで、
病は気からってよく言いますけど、
そう
それがこう実証されてる感じです
ね。そうなんですよ、結局いろんなこと言われますけども、幸福って何や幸せって何やって言うんですけども、うん、もうこれ調査でそういう結果が出てるわけですよ、
うん、
だからそれがまあまあ別に宗教的なものでもないですし、
うんうん、
スピリチュアル的なものでもないけども、うんうん、ハーバード大学が75年間ずっと調査して出した結果がこれやということで、はっきりしてるじゃないですか。
はっきりしてますよね、うん、特にアメリカ。
そう、
結果は僕は分かんないですけど、うん、ハーバード大卒業の方半分いる、うん、
はい、
が予想以上に少なかったのかもしれないですね。
あ、
幸福だった人が、そうそうそう、で逆にその経済的に裕福じゃない方が予想以上に多かったかもしれないですね、
は
い、幸福に感じてるっていうのが、うん、そこなのかなという感じはしますけど、でも一つ私医療の番組やってたじゃないですか、
はいはいはい、
そうするともういけないことって不規則な生活とか、はい、その飲酒とか喫煙、
うんうん、
それから寝不足だとか運動不足とかいろいろ決まってるんですよ、やっぱりこう、はいはい、医学的にも体に悪いこと、はいはいはい、ただ私ですね、中国2003年から住んだんですね、
うんうん、
で結局2016年まで13年間住んで、
うん、
その時にですね、まあ、YouTube でもいろいろ喋ってますけども、大体毎晩家に帰る時間が、夜中の1時から3時頃なんです、
はい、
で大体飲みまくってるんですよ、
うん、
浴びるほど、
はい、
でタバコその時大体1日、60本から90本吸ってて、はい、うちのメンバー全員そうだったんですね、はい、5、6人、はい、まあちょっと何名かこう入れ替わりたちが、はいはい、全員病気になってないんですよ。
まあさ、たまたまか知りませんけど、もともとその、そんだけの生活できる丈夫な人だったわけですね、多分。
もしかすると、うん、そこは前提であるんでしょうけど、うんうん、8人ぐらいトータル出るんですけど、
なるほど、
誰も病気になってないんですよ。そんなことあります？毎晩ですよ、2時、3時まで、ね。しかも朝6時に起きて、7時に起きて、会社行って仕事やって、毎晩、1時、2時まで飲んで、でタバコは吸う、酒は浴びるほど誰も病気になってない、
まあ、普通は誰か体壊しますよね、
だから平田のはハーバード大学と違いますけども、
うん、
平田の理論から言うと、うん、病は気からってこと
なんです。なるほど、そうですね、はい、それで例えばこの缶ビールあるじゃないですか、これ今これ社長持たれたらこれ、はい、重たいですか、軽いですか。
軽いですね。
軽いですよね、でもそれは軽いんですけども、これ例えばこれずっと1時間持ってたらどうでしょうか、
ね、いや、きついですよね。
ねえ。それがこう、一日中持ってたらもっと重たいですよね。
重たいですよね。
だから、その、ある心理学者から言うてはったけども、ストレスも一緒だと。うんうん、今もこれも軽いけども、それを1時間とか1日とかずっと持ってたら重たくなると、
うん。
だから、そのストレスをうまく発散するとか解消するとか、いうような、まあ、技術とか、そういうのも、必要だと思いますけども。うん、だから、そこの幸せ幸福感の中で、もう一つ書いてあったのは、まあ、ポジティブな友達がいるかどうかっていうことで、うんうんうん、自分のその幸福感が変わってくると、
うん、
自分が、ネガティブな面が多い人間であったとしても、うん、友達親しい友達にポジティブな人が明るい人がいてたらそれですごい気持ちが安定するんですって。
なるほどね、
うん、それでそのネガティブな人にあんたポジティブシンキングになりなさい、前向きに考えなさいって言うてしまうと逆にそれがストレスになってしんどいんですって。
あ、そういう方を、
うん、
ある程度こう自分の中で選んでお付き合いしていくことも幸福を感じる一つのヒントなのかもしれない。
そうそう、だからまあ通常はそのメリットがあるかデメリットがあるかで人付き合いしたり、うん、なんかその世間体で人付き合いするけども、もうそれは全く意味がないですよと、幸福に関しては、
うん。そういうことですね。
そういうことですね。
もっと自分勝手に、
うん、
いい関係の人と、付き合いなさいと。それが幸福の、
うん、
あんまり気にするなと。これ第一週にもつながるとこですね。
そうでしょ。
だから自分主体でいいんじゃないかっていう話で言ってたんですけども、うんうん、第二週もそんな感じで。
そう、だからそれがたくさん友達がいなくっても、親しい友達が別に一人であっても、そのポジティブな友達で、温かい人間関係を持っておれば、まあ、幸福感が高まると。
なるほど。
だから究極、まあ、それは本当にこれ調査で分かりましたけども、例えば宗教であったか仏教であるとかなんかでも言うてることは多分一緒なんでしょうね、
うんうん、結局は言い方が違うだけで、
そうそうそうそう、
結局は一緒なんでしょうね。
そうだと思いますわ。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは会長、ちょっとですね、
はい、
6月でラストになるときにですね、
はい、
思わぬことでちょっとネタが入ってしまいました。私に
ネタが、
はい、実はこの前母の日だったじゃないですか、5月にですね、
はい、
でコロナで、母と会えなかったんですけど、
うん、
3年ちょっとぶりにこの前会ってきてですね、
うん、はいはい、そうですか、
嫁さんと、まあ、施設にいるんですけども、はいはい、で話してて、
うん、
でどうもその母の父ですか、祖父というかおじいちゃんが絵を描いてる人だったと、
はいはいはい、
でどういう絵かもそのよくわからないんですけど、はいはいはい、とにかく絵を描いてる人ということが分かってですね、
はいはい、
で僕 お墓の場所も知ってて名前も知ってるんで、
はいは
い、おじいちゃんねこういう名前だよね、うんうん、なんて名前だっけなって おふくろが言ってたの、こういう名前、はい、あ、そうそうって言ってたら、はい、うちのかみさんが、
うん、
ググってみれば
と、はいはい、
もし有名な人だったらその出てくるかもしれないよと、
う
ん、
そうですよね、はい、
いやいやいやそこまでじゃないでしょっつってググったら、はいはい、ヤフオクに出てきたんですよ、パ
ほう、
と思って、うんうん、何これっつったらですね、 鳥観図ってわかります？
はいはい、まあ、鳥が上から見た図です
よね。そうですね、はいはい、上、高いところから見て、はいはい、あの街の雰囲気とか、はいはい、あの観光地を昔描いてたみたいですね、
はいはい、
でその今でもあの観光地に行くと案内あるじゃないですか。
はい、ありますね。で
その観光地の案内をするための絵を描いてる人だったみたいです、
うん、ほうほう。
で売ってるんで、はあ、急いで奥で、はい、おじもう直属のおじ、直属って上司部下じゃないんですけど、
はいはいはい、
直属のおじいちゃんなんで、はい、急いで入札してですね、はいはい、まあ何個かこう手に入れたんですね。
あ、そうですか、はいはい、すごい。
それで、こんなこともあるんだなと思って、
うん、
まあ鳥観図で、はい、おじいちゃんどこのを書いてたか、まあいろいろ出展されてたんですよ、
はい、
日本はですねもうあるんですけど、海外も行ってて朝鮮半島があるんですね、はい、有名なあの、はい、大きい山があって、そこのやつも書いてて、はい、その下にね中国来るんです今度、
はい、
で北京に来たり、
はい、
で天津のもあるんですね、うん、で天津って言うとまさにうちの工場があるんですけど、
はいはい、
その後の絵がですね今度青島があったと上海、
はい、
で上海もうちの工場あるんですけど、その後広東省もあるんですよ、
うん、
だから中国の沿岸部をずっとこう朝鮮から下って、はいはい、まあ当時はね80年前ぐらいなんで大変な旅だったと思うんですけど、そうです、はいはい、なんか所々のそのおじいちゃんが行ったところに工場があると、
うん、
例えば天津、はい、上海、はい、深圳と、ああなんか偶然だけどすごいなと思ってたら、なんといろいろ調べたら武漢の絵も描いてるんですよ。武漢って中央ですよ、はい、中国の、はいはい、多分当時行くとしたら大変ですよ日本人が、うんうん、そこにもあるんですよ、
はい、
うち武漢にも工場あるじゃないですか。
そうですね、
だおじいちゃんが歩んで絵を描いてたところに工場があると、
は
あ、みたいな。
それは偶然ではないですね。それは
いやいや、もうここまで来るとだんだんこう怖くなってくるんですよ、
うんうん、
でじゃあ日本ではどうだったのかなって言ったら、その、うん、どうもそのおじいちゃん東京の人だったみたいで、はい、北海道からずっと東北の絵とかをたくさん描かれてたみたいで、
うんうん、
でそのある資料の方のコメントだと西日本の絵はあんまりないと、うん、
はあ
いうことだったんですね、
はい、
でもまたこのヤフオクみたいな感じのあれでバーって調べてたら、うんうんうん、日本の港の絵が出てきたんですよ、
はい、
そのおじいちゃんの名前で、
はいはいはい、
でどこって言ったら、
はい、
鹿間港っていうのが出てたんですよ。
鹿間港、
兵庫県の姫路なんですよ、
はいはいはい、
でうち姫路にも工場作ったんですよ、
はいはい、
何年前かに、
はい、
よりによってみたいな、そこの鹿間港がうちの工場からすぐ近いんですよ。だからおじいちゃんの絵のあるところにうちの工場ありみたいな。
なるほど。
怖くないですかここまで。
それはもう導かれてますよね。
いやもう本当に、うん、みたいな、ここまでガチャなのか。それで、うん、どうもいろいろ調べてたら、その、師匠さんが吉田初三郎さんって言うんですね、
はい、
でその人が、はい、師匠 で、
はい、
でその人の弟子だったんだけど、
はい、
途中で別れて、
はい、
で、まあおじいちゃんは東京に住んで自分の道を行ってたらしいんですけど、
はい、
なんと吉田初三郎さん、
はい、
ご出身京都府京都市なんです。
すごい。いやその吉田初三郎さん、私も初めて昨日聞いてるんですけども、
え
今度のあの納屋町のあの伏見の歴史勉強会、吉田初三郎の伏見はどうですかということで、若林さんから来てて。
マジですか。
はい、それが一応大正の広重と呼ばれた吉田初三郎さんということで、いやなんかそこに結びつくかちゃうかな
と思
ってずっと聞いてたんですよ私。いや
マジですか。
マジですよ。
いや僕それ知らないから。
ほらほらほら、これこれ吉田初三郎。
うわ
これ昨日のことですよこれ。
えじゃあ吉田さん伏見に住んでたんですか。
いや そうではないと思うんですけども、ねこれは
いやだからあれですよ会長、この方の一番弟子がうちのおじいちゃん。
へ
え、こんなことあるの。
名古屋太平洋平和博覧会に先立ちその鳥観図書いてたみたいなことで。
そう、
うん、だから京都名所大鳥観図っていうのを書いておられたりする。大正の広重と言われてる、これ2、3日前の朝日新聞の記事らしいですけども、 いや、たまたま、いや、だから今の話聞いてて、吉田初三郎さんの名前出てくるのちゃうかなと私もピンときましたけども。
マジですか？
すごすぎますね、これちょっと。
この展開。
はい。
え、うちのおじいさんの名前は、金子常光って言うんですね。
はい。はい。
が一番弟子で、はい、で、結局最後は、別々になってライバルになるらしいですけど、
はい。
なんでここでこんな話になるのか。
すごい。い
や、僕の話だけど十分美味しいネタなのに、はい、ここに会長が被してくる、は
い、
しかも。
いやいやいや。
これすごい番組ですよ今日多分、
ね、え、
世の中テレビ番組いっぱいあるとこの
こんだけつながってますかね。
はあ、この会があるんですかこれ。
その勉強会が今度来週の、火曜日の夜にします。コミュニティホールで。
僕あれだ、ベトナムで出れないですけど、うん、この言っといてください。この方の弟子の孫と俺ラジオやってたんだって言ってください。
なるほど。
ええ、
いつも勉強会の動画は撮って悩まし商店街の YouTube チャンネルにアップしてますから。
あ、そうなんです
か。まだご覧ください。
ええ、
はい。
いや、だからこんなことは、だから自分自身ではそのおじいちゃんが歩むところに自分の工場ありってことでかなりビビってたんですけど、
うん、
まさかここで会長の方から吉田初三郎さんの話が出てくるとは
ねえ。いや、私もびっくりしました。最近聞いた名前なんですけど、長官図で言うたんで、ちょっとピンときましたね。
はあ。この人が第一人者だったらしいです。
そうですか、そうですか。
ええ。で、だからうん、吉田初三郎さん、多分すごく有名な方なんで、
うん、
ウィキペディアにも吉田初三郎さんでもページがあるんですね。
うんうん、
で、その下に、長官図の、はい、作者ってとこに、はい、うちのおじいちゃんの名前もあるんですけど。
金子さん。
はい。金子。ただ、うちのおじいちゃんのところの、
はい、
名前のとこは生まれた年は書いてあるんですけど、
はい、
亡くなった年が不詳って分かんないってなってるんですね、
はい、
おじいちゃんだけ、
はいはい、
ところが僕はお墓行ってるんで僕は分かってるんですよ。
あ、なるほど。
だからそこに付け加えられるのは多分世の中で僕しかいないみたいな感じなんですけど。
へえ、
こんなことあるんすかね、会長。
あるんですよね。だから1600点もの長官図を制作した初三郎は多くの弟子を抱え、実際に筆を取るのは弟子たちだった部分も多いと考えられてますから
ですね。はいはいはい。
しかし初三郎式長官図の成果は入念な調査やスケッチで情報を集め、描くべきものや構図を決定した初三郎あってのことだと思いますみたいな。
はい、そうなんですよ。
そうそう、これが若林正弘っていう私の後輩であって、
ね、
京都府 の、 歴史館という資料館の学芸員やってて、彼がいろいろ勉強伏見の歴史を教えてくれてるんですよ。
そうなんですか、
はいはいはい、
これそれでこれがGoogle で調べたら、はい、青森県立の郷土館研究企業って言うんですかね、
はいはい、
ここの、はい、佐藤義信さん、
はい、
書かれてるのがその金子常光は吉田さんの弟子であったかって書いてあるんです。これがここで被りますか来週ですよね、その勉強会。
そうです、そうです。
恐ろしいですね。
恐ろしい、恐ろしい。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています、藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
長、はい、すごい収録になっちゃいましたね今日
ね。え本当に最後の収録は
こんな展開になるとは、はいはい、導かれてますよね。
そうですね。
だから僕もあの2016年7年前にちょうど今ちょうど今から7年前に日本帰ってきて、うん関西に会社があるんで、住まなきゃいけないって時に、はい、まあ会社が大阪ですから、はい、大阪の会社の近くにアパート借りて住もうっていうのがあったんですけど、うんうん、いろんな縁で、
は
い、まあ伏見に住むことになって、はい、いろんな人からどうして伏見なの、うんうん、どうして京都なのと、分かりました、導かれたと。
そうですね、
だからひょっとしたらおじいちゃんそこら辺散歩してたかもしれないと、
ね、
90年前とか100年前に。だからちょうど私が住んでるところの近くをもう散歩してた可能性もあるわけですね。
そうですよね。
いや恐ろしい。
まあすごい何かやっぱりつながってるんですよ。
なんかあるんですよね。
いや私はそれは偶然ではないと思いますし、うん、だからよく言うじゃないですか、その今親しい人っていうのは例えば前世とか前前世に例えば兄弟やったとか親子やったとか、うん、夫婦やったとかそういう人が今あの現世に来てすごい仲良しの友達 でいるとかいうの言われてますけども、うん
ね、
それは私はもう、まあ、それはでもありえるなと思いますよね、うん、
だから工場、まあ、おじいちゃんのしかまこうだけでも結構焦って、
うん、
本当に関西の少ないんですよ、
はいはいはい、
だ多分おじいちゃん的には関西には吉田さんがいるから、
ああ
京都にいて吉田さんが書かれてるから、
なるほど、
だから結構その北海道から東北、
うんうん、
でまあ山梨長野ぐらいまで行って一気に九州飛んじゃうんですよ、
うん、
書かれてるところが。
なるほど。
だから多分その師匠に気を使われて、はいはいはい、師匠のテリトリーでは書かない。
なるほど。
で唯一書いてるのが鹿真子、
ねえ、姫路姫路、
うちの工場のすぐ近く。
すごい、
ね、いやこれはね鳥肌もんなんですけど、うん、この話ができてる自分にすごい幸せなのと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱこのきっかけを作ってくれた会長には改めて、
いやいやいや、
もう会長ありきの
ありがとうございます。
もうここのゲストに呼んで会長の番組に呼んでいただいてからの、はい、今日ですから。
そうですよね、
奇跡的な1年半、
はい、
もう最後がまたすごいクライマックスで。
そうですね。
ということでまた会長の方でなんかこうじゃ企画あるんでちょっとっていう時はラジオでも、はい、YouTube でもですね、はい、何でもお手伝いさせていただきたいと思いますし、
はい、また連絡させていただきます、
ね、はい、大内町にまた飲み屋ができたと、
はいはい
ね、
は
い、そういう連絡もいつでもお待ちしてますので。
わかりました、ありがとうございます、
はい、いつでも連絡をいただければと、はい、またちかちゃんも言ったんですけども、はい、ゲストでも本当にそのスペシャル番組的なやつでも、
はい、
何でもやらせてもらうんでと、
はい、
とにかくこの845に恩返しができる、はい、ことだったら何でもやりますんでと言ってありますんで、はい、今後とも末永くよろしく。
またなんか奇跡的なきっかけで始まるかもしれませんからね。
そうです
ね、 ね
あそうです。今度この金子常光の、
はい、
長官図、
はい、
持ってきますんで。
ありがとうございます、はい、楽しみにしています。
ありがとうございました。